それでは今月の地域情報をご紹介しましょう。皆さん、バイオリンという楽器から想像されるのは何でしょう？やはりクラシック音楽ですよね。今回私がリスナーの方々にぜひぜひ紹介したいバイオリニスト奏者がいらっしゃいます。彼女のバイオリンはバイオリンの常識を覆すがごとく、クラシックはもちろんポップミュージック、ジャズ、いろいろなジャンルの音楽を彼女の持ち前の素晴らしい才能で弾き語ってくれる、そういうバイオリニストです。その演奏でアメリカ中の多くのファンを魅了しているその方の登場です。お名前は田辺恵美さん。現在シカゴを拠点にして活躍していらっしゃいますが、アメリカ中をツアーで回っていらっしゃるので、リスナーの皆さんの中にも恵美さんの演奏をお聞きになられた方がいらっしゃるかもしれませんね。その恵美さんの素顔と、そしてアメリカでの活躍ぶりをインタビューしてきました。どうぞお聞きください。こんばんは。今日はシカゴのとあるカフェの方に来ておりまして、こちらで田辺恵美さんと待ち合わせをしています。恵美さんいらっしゃいましたので、お話を聞こうと思います。田辺さん、はじめまして。どうもありがとうございます。お忙しい中。
いや、とんでもないです。
本日はショーの前ですよね。
はい、そうです。はい、
本当にお時間を割いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のショーは、はい、田辺さんの、はい、皆さん一緒にジョイントしていらっしゃる、はい、そのザ・カバーガールズの方々とご一緒ではないん
ですね。そうですね、今日はまた違った、特別な、サーカスとかコメディとか、はい、いろいろか、合わさったコンビネーションの新しい、シカゴに来た新しいプロダクションの、はい、バンドの一員として参加させていただいているショーです
この近くで、
はい、そうですね、一ブロック先で、はい、
ここはランドルフとディアボーンという、はい、ちょうどダウンタウンの中心街なんですけれども、はい、そこから徒歩数分のところにある、はい、クラブみたいな感じ
ですね。そうですね、ホテルの一フロアなんですけ ど、それをなんかテントみたいに飾り付けをして、まあ、サーカスみたいに見立ててるんですけれども、あそこで、まあ、ディナーショーということで、
あ、皆様そうなんです、ね、
コースをいただきながらもういろいろ面白おかしく、
なるほど、
いう感じ
で、アクロバットなんかもあるっていう感じですよね。
そう、ものすごく素敵なショーに参加させていただいてます。
楽しみですよね。
そうですね、
言いました田辺さんはこのバイオリンは何歳、はい、いつ頃から始められたんでしょうか。はい、
ですね、3歳の時から一応レッスンを始めまして、まあ、兄がやってたのでそれに、憧れてやりたいと言ったらしく、それは覚えてないんですけれども、3歳から一応やらせていただいて
3歳ぐらいにずっとこれここまで、
そうですね、
バイオリン一筋という感じですよね。
そうですね、まあ、一時期辞めた時期とかもあったんですけど、日本では親がプロになることは絶対反対だったので。
あら、そうなんですか。
うん、だからもう趣味でやって、うん、まあ、でもそれが結構私にとって良くて、ずっと楽しみで弾いてたんですよ。
なるほど。いや、別にお仕事持たれて、
こうやる趣味でつもりでした、ずっと。うん、
それが、突然アメリカにいらっしゃったということですよね。はい、でその理由なんですけれども、はい、日本ではこうバイオリンを生活の糧にして、はい、これからやっていこうとは思わなかったにもかかわらず、はい、突然アメリカに来て、はい、今はもうバイオリンがもう生活の全てになっているという感じですよね。
はい、
それはどういったことがきっかけだったんでしょうか。
は
い、
そうですね、それはですね、小学生の後半ぐらいの時に、はい、マイケル・ジャクソンに出会いまして、
はい、私も大好き、ね、大好きです。
実際には会ってないんですけど、はい、まあ、コンサートとかなんかも行ったりとかして、
もう同じだ
もう本当にもう死ぬほど好きで、うん、これでもマイケル・ジャクソンの歌の意味とか、彼のインタビューとかを、英語がその時分かんなかったので、知りたくて英語の勉強を始めたんですよ、はい、自分で。それで、まあ、英語を学ぶにつれて、うん、アメリカにどんどん興味を持っていって、まあ、それが私のアメリカに渡米したいという 目標に変わりまして、それがマイケル・ジャクソンがもう本当に大きな、まあ、彼に会ってなかったらもう飛びしなかったかもってぐらい。
でも私もそうかもしれない、うん、それは本当にマイケル・ジャクソンに会ってなければ、私もきっと飛びしなかった
かもしれない。すごいですね、マイケルの力
は、ね、本当にマイケルの力は もう本当にすごい、もうすごいです。今は亡きマイケルですけど、
ね、本当にね、
でも本当彼の力は
すごいですね。
すごいと思います本当に、はい、うん、ました。そう、私もよく親にだってコンサートに連れて、
そう、私も
そう、そうそう、もう本当マイケル、わかりました、
はい。
で、一つお聞きしたんですけども、今年の2月に、はい、あのグラミーアワードがあったんですけど、はい、そこでグラミー賞を受賞されたとお聞きしたんですけれども、うん、それこれはすごいことですよね。
いや、もう本当にそれはもうラッキーなことで、まあ、私の属しているクリーブランドにある、はい、オーケストラがありまして、
おはよう
ですね。そこにある、まあ、ちょっとしたバロック音楽を中心に、あの室内音楽にずっと、もう15年ぐらい属してるんですけれども、はい、そこのグループがグラミー賞を、まあ、いただきまして、
はい、なるほど、はい、まあ、それは映画の部門という、あ、映画の部門、うん、そのバロック音楽、うん、クラシックの部門でということですね。
クラシックの、ね、オペラみたいな、
ね、オペラみたいな感じですね、
はい、
なるほど、はい、素晴らしい。そうですね、バイオリンといえばそういう感じで、まあ、バロック音楽の話もありましたけれども、はいはいはい、クラシック音楽がまず頭に浮かぶんですけれども、
そうですね、はい、
渡米して、はい、そうですよね、エミさん、はい、エミさんが渡米されて、はい、オーケストラでバイオリンを奏でるということよりも、はい、まあ、クラシックだけでなくて、はい、こうジャズやポップに合わせて演奏されるというユニークな共演で、こうファンの心を掴んでるっていうふうにお聞きしたんですけども、やっぱりそれはマイケル・ジャクソンの
マイケルも影響も大きいですし、あとは偶然もあるんですよね、やっぱり、はい、フリーランスとしてやっていくうちに、やっぱそういう仕事が入り始めてきて、最初はどうやって弾いていいか分からなくても仕事があるんで、それをの能力をそれまでにつけなきゃいけないみたいな、はい、結構強制的な感じでやってたのが今に至るみたいなのもあって、
いろんなところでいろんな音楽のジャズに適応して、うん、そこで演奏を奏でなければいけないっていうことですよね。それはやっぱり、まあ、うん、そうですよね、エミさんのその適応性が今のそういったこうコラボレーションを生み出してるっていうことですよね。
あ、まあ好きなんですね、なんかいろんな違うことをやるのがね、
う
ん、
そうですね、
大変だけど、うん、そのチャレンジが好きみたいな、あといろんな、やっぱこれはまた他のことにつながってくるんですけれども、はい、音楽をやるにすごく一番素敵なのが、いろんな人と出会えるんですよ、やっぱり。
あ、そうですよね、うん、
文化が違ったり国が違ったり、うん、そういう、まあ、それ本当音楽を通じて、でそういう意味でもジャズであっても、まあ、クラシックとは違う人と会ったりとか、ポップであってもまた違う人だったりとか、うん、そういう人のつながりが本当好きで、まあ、大変ではあるけれども、そういうので、そういうのがきっかけでいろいろと。
そうですよね、やっぱり、うん、その、まあ、人種とか、うん、まあ、国が違うと文化も違うし、うん、そこでいろんな人たちの違うミュージックを聴いて、うん、で一緒に演奏するということは、その彼らのことも知らなきゃいけない。
そうなんですよ、
ですよね、はい、うん、で彼のことも理解して、お互いを理解しないと、やっぱり一つのそういうアンサンブルというか、そういうものはできないということですよね。
はい、
それでやっぱりそういうことで、やっぱりいろんな方とお会いできて、いろんなものも吸収できるし、でエミさんの力も皆さんにそうプロバイドすることができる
とですよ、ね、嬉しいですけどね、はい、
絶対そうだと思う。分かりました。そのきっかけを作ってくれた方々っていうのは、はい、今までの中でどんな方ですか、ね、
そうですね、まあ、一番最初のきっかけは実は元彼で、
あ、元彼
学生時代の、
なるほど、
彼が、はい、すごい有能な作曲家の方だったんですよ。彼もいろんなジャンル なんていうか音楽の曲を作ってまして、はい、それを私が弾くようになって、うん、それでまあ最初にそういういろんなクラシック以外のことを 聴くようになったのが、まあ、一番最初のきっかけであって、それで彼を通じてそういうまたポップスであったりとか、あの R&B でソウルミュージックであったりとか、そういう人とのコネクションができたりとかして、それでまあでも一番大きいのはやっぱり今のカバーガールズっていうそのポップスを、はい、あのバイオリンでカバーでやるっていう、はい、あのグループなんですけど、はい、それを作ったリーダーの方ジェニファーさんって方なんですけど、はいはい、たまたま彼女と普通のクラシックのオーケストラの仕事であの隣で弾いたんですよ、はい、でそれで意気投合して、はい、で彼女と出会ったことで、でカバーガールズに入って、それがまたあの今もう本当にフルでポップスとかやるようになったのがやっぱ彼女と出会ってからですね、多分ね。
そのザ・カバーガールズは3人
ですね、一応中心メンバーは5人で、5人それでそれプラス4人あの代役っていうか、まあ、私ができない時に
誰か交代で
やってくれるようなそういうのもあるんですけど、はい、まあ、仕事によってはその3人例えば同じ日に3つの仕事があったりとかして、こうやって3人3人3人で分かれたりとか、はいはい、あのそれはもうクライアントさん次第の、 あの請求で、うん、
それはバイオリンと他にピアノ、
はい、そう時々はそうですね、はい、バイオリンとピアノであったり、はい、あとはあの生のライブのバンドであったりとか、あ
バンドであったりとか、
うん、時々は録音のそういう、うん、あのあのなんか普通のトラックっていうんですけど、はい、であったりとか、いろいろそれはあのイベントによって違うんですけど、はい、
そうですか。じゃあ、まあ、彼女たちと会ったということが、うん、そのジェニファーさんと会ったということがやっぱり一番の
今の生活を築いてくれた、はい、大きかったですね、はい、
じゃあ、渡米してからですね、まあ、ここまで、はい、来るまでの道のりなんですけれども、はいはい、このバイオリンでの人生を歩んでいく中で一番しんどかったことって何ですか、は
い、一番しんどいことですね、はい、うんとですね、今考えると、まあ一番大変だとやっぱり来てすぐに音楽大学に入ったんですけど、やっぱりあの日本にいてアマチュアの時は結構ちやほやされてたんですよ。やっぱりなんかアマチュアの中ではうまいうまいとか言われて、やっぱ音大に入ってそれが通じないとこで、あやっぱり自分はダメなんだっていうことで、本当にこの自分のね選んだ道は良かったのかとかいうのがあって、やっぱ最初の3ヶ月とかすごい、それがやっぱり身体的に精神的に一番辛かったですけど、それ以降は、まあ、ちっちゃな挫折はもう今でもあるんですよ。その、もう本当に常に上に行ったら絶対壁はあるし、
そうですよね、
うん、あの絶対に世界一になることはないし、まあ、それはもういいって思ってて、うん、あのまあ、その挫折の繰り返しだけど、やっぱりそれなりにあの得るものも多いで、
そうですよね、うん、やっぱりこうチャレンジですよね。
そうですね、チャレンジですね、
そこで失敗しても、うん、まだ私たちがこう上があるんでチャレンジしていけるっていうことですよね。
そうですね、はい、うん、
一番嬉しかったことは反対に
嬉しかったことですか、はい、そうですね、まあ達成感とかそういう意味で言うと、あのやっぱそのクリーブランドで、はい、あの弾いてるグループとやっぱカーネギーホールとかでデビュー演奏をしたっていうのも、そうですね、2年前でしたかな、それがやっぱりカーネギーホールっていう名前が夢だったの で、それも
日本人誰でも知ってます。
そうですよね、そうですよね、そう、本当にカーネギーホールと、あとやっぱり今年の夏にあのロックバンドのシカゴっていうロックバンドと、はいはい、共演させてもらって、
あーすごいです。
いやいや、それもまたね、あのカバーガールズのおかげなんですけれども、うん、あのとラスベガスで2週間半やって、それも楽しかったんですけど、今回あの ラビニアフェスタ
ラビニア
で一番大きな、例えば多分2万人ぐらいのお客様の前で演奏できたことが、やっぱりこんなことが自分にあのできるのかなんてね、昔思ってなかったので、うん、やっぱ達成感としてそれが嬉しかったですね。
ラビニアっていうのは、ラビニアフェスティバルっていうのは、私も先月ぐらいにちょっとリスナーの方々にご紹介したんですけれども、シカゴでももう本当に有名な音楽フェスティバルで3ヶ月ぐらい続くんですよね。
そうですね、はい、
その中でいろんな、有名なアーティストが出てきて、で私たちは、まあ、あのパビリオンか芝の上でちょっとピクニックしながら曲を聴いたり踊ったりすることができるというので、すごくあの楽しい音楽祭なんですけれども、あじゃあすごいわ、本当にすごいです、本当に。 か。それであとはですね、最後なんですけれども、はい、エミさんの演奏を通して、はい、皆さんに伝えたいことって何ですか。はい、
そうですね、やっぱりさっきもちょっとお話しした、はい、まあ、音楽に限らず人生ってなんか人とのつながりっていうのはやっぱりすごい大事だと思うんですよ。で私としてはやっぱ音楽を通じて人とつながりたいということが、はい、一番、まあ、多分一番って言ってぐらい、いい目標なので、はい、本当にライブにいらっしゃる生演奏にいらっしゃってくれるお客様にそれをお届けしたいし、はい、あとまあ音楽家の同士でもさっき言ったようにいろんな違った、ね、バックグラウンドの方と知り合って、うん、本当言葉を超えたコミュニケーションを取れるっていう、うん、そういうことを。
そうですよね、うん、本当に音楽に言葉はいらないっていうのは。
そう、本当に、
そうですよね、う
ん、深い意味でのコミュニケーションを、うん、
本当に本当に、うん、
取っていきたいなと思ってます。はい、
なるほど。あと、まあ、この今回のインタビューを聞かれて、はい、リスナーの方にはじゃあ行ってみようかなって思われてる方もいらっしゃると思うんですけれども、バイオリン演奏っていうとジャズやポップでもちょっと敷居が高そうだけれども行ってみようかなっていう、こういうふうに思っていらっしゃる方々ですよね。
そうですね、
初めてお越しになるお客様もなんですけれども、そういう方々への、まあ、プロモーション、宣伝は何かありますかね。
うん、そうですね、まあ、そんなに敷居が高いと思わず、
はい、一回聞いてみてください。
楽しんでください。その例えば、ね、クラシックとかって意外となんか お高く止まってるように見えるけど、うん、本当は別に何の知識がなくても来てほしいです。それでもその方なり の楽しみ方、うん、別に何の知識がなくてもそういう音楽を本当に純粋に聴いていただきたいので、
そこで楽しんでいただければ、
うん、
ね、
だから
みんなが同じようにここで感動したっていうんじゃなくて、僕はここで感動したの、うん、だけど、うん、それは絶対間違ってないですね。
間違ってない、
うん、そういう人それぞれですもんね。
そうです、正しい間違いないんで、
うん、いました、
いらしてください。
わかりました。あとはですね、今後のショーの予定、はい、今年のショーの予定っていうのは何かありますか。
ああ、もうね、毎日違うことやってるんですけど
もういろんなところに
今のサーカスのやつが今週の日曜日までやります。
面白そうですね。
すごく面白いですよ。
これは知らなかった。
うん、ぜひ多分ね10年間ぐらい、違ってそのテーマでやってるかもしれない。もし本当機会あったら来てください。
はい、
うん、まあ、でも私はその代役なのでいつも弾いてるわけはないんですけれども、はい、まあ、私はそれは日曜日までやってまして、で来週の木曜日からまたそのクリーブランドのグループに行って、クリーブランドに1週間ぐらい行って、それからそのグループと一緒にまたツアーに出るんですよ。テキサスとか、
あ、
コネチカットとか、なんか、はいはい、わけのわかんないいろんなところに南から北までいろいろ行く予定です。
ました。あとは、今後、はい、もっと何かやってみたいなと思うことありますか。
ねえ、どうでしょうね。
ここが最後じゃないですよね。
そうですね、
もっと上行きたいですよね。
そうですね、今の自分の本当個人的なことで言ったら、やっぱジャズってものすごい深いんですよ。それの勉強を、まあ、ずっと少しずつしてるんですけれども、うん、でも自分なりにも、ね、パブリックで弾いたりしててもまだまだなんで、ジャズをもう少し極めてみたいなっていうのがありますね。
私もジャズって言うとやっぱりピアノっていうイメージがあるので、
うんうん、そうですね、う
ん、バイオリンだとどんな感じかなって
意外と珍しいですよね、
うんうん、イメージしてみたんですけど、うん、ちょっと面白そうですよね。
そうですね、まあ、それもあるんですよ。あんまりいないっていうのが、うん、結構自分なりにできるなっていう、そう、自由もありますし。
そうですよね、もちろん、うん、やっぱりピアノサックス、
ピアノサ、そうです、うん、
そうですよね、
本当にバイオリンは結構まだマイナーなので、うん、
それはでもいいチャレンジ、うん、面白いかもしれないですよね、
はい、頑張ってみます。
本当に頑張ってほしいです。これからも輝き続けていただけたらと思います。いやいや、本当にエミさんの本当にますますのご活躍を期待して、はい、本当はここで乾杯
ね、したいですね、
でしたいんですけど、コーヒーでしますか。
コーヒーでしましょう。
じゃあ、乾杯。じゃあお酒の方はまたの機会でよろしくお願いします。今日は本当どうもありがとうございました。ではまた、失礼します。いや、本当に明るくて可愛らしい方でした。
ますますのご活躍を期待して応援しています。皆さんもぜひエミさんが皆さんの地域の方にライブやショーで行かれた場合には一度ライブ足を運んでみてください。今月のリクエスト曲ですが、某放送局の番組のテーマ曲情熱大陸を今月インタビューした田辺恵美さんがライブで演奏していらっしゃったので、これはすごい。演奏風景がお伝えできないのが残念なんですけれども、私のお気に入りの曲です。彼女のライブです。お聴きください。